心を軽く温かく人生底上げ原竹占い、火曜日は相談ごとに、勝手に回答する日です。はい、はい、というわけで今日は、人間関係で特にこれは職場だから仕事か、でも仕事関係で、まあ人間関係だね。はい、人間関係についてです。はい。はい、どうしたらいいですかの内容はですね、はい、職場に苦手な人がいます。その人と、一緒に仕事をしなければならず、まあそうだよね。そうだよね。毎日、憂鬱です。どうしたらいいですか？ですって。どうします？一番いいのは何だろうね。転職ですか？それもね、方法の一つだよね。うん。まあほら、やっぱ、なんていうの？心地よいところっていうかさ、ね。自分が、って思うところは、別に無理にいる必要はないってことなんですよね。はい、なんでそれも方法の一つ、でも多分そういうことではないと思うんでちょっと別のね角度からの、お話をしたいと思います。はい、まずもうなんか苦手だな、なんか嫌な感情っていうかね、怒ってくる時にもうね、今日からあなたは小学1年生なりましょう。はい。なんでって余計わがままにやだやだとか言いそうですか？そういうことじゃないですよ。大丈夫です。はい、全国的に小学1年生は朝顔の観察というのをやってるはずなんです。まあ2年生のミニトマトとかでもいいんだけど、ね、植物の観察ですよ。観察しましょう。うわ、あの人苦手だな、なんだろうなっていう疑問を持ちながら観察をするんですよ。ね、で観察は客観的に見るってことですので、まあ最後の感想で今日も嫌な気持ちでした、明日は楽になりたいですとか書いてもいいですけどね、ただ見るだけなんですよ。ね、どういうことをしてるかって。こういうことを言っているとか、こういう表情をしているとか、こういうことをしているみたいな感じですね。ただ観察する、ね、植物はね、まあ、生きてるけど動かないから観察しやすいし、なんかね、色がこうだなとか形がこうだなとか葉っぱがザラザラだなとか、なんかつぼみが出てきたなみたいな、なんかいい感じで書けると思いますけど、まあ、人の場合だとね、まあ、そういうふうになれるかどうか分かりませんが、客観的に、見てみるってことですね。その方法が難しい人は、スポーツの実況中継のアナウンサーみたいな感じですね。はい。で、スポーツの実況中継って、まあ、特にラジオとか音声のみの場合ね、とかは見てない人にその場面が伝わるように具体的に説明してるはずですよね。まあね、なんで盛り上がっていた時は多分あの感情が入っちゃうかもしれないですけど、そこも淡々と、さあ例のあの人が席を立ち上がりましたみたいな感じで実況中継するって感じですね。私の方に近寄ってきますみたいな、まあ、これ音声出さなくていいですよ、もう心の中でね音声出したらまたそれはそれで面白い展開にはなると思いますけど、まあ出さなくて大丈夫ですね。はい、という感じで事実を見てみるってことですね、まず。でその事実を客観視した時にね、なんで苦手なのかなっていうなんかね、ヒントが あるかもしれない。でこれはなんかその場の頭の中の何ていうかな、イメージというか、頭の中だけの分析だと、何ていうのかな、客観視しにくいので、分かるよ、分かるけど紙に書いてみるっていうのもおすすめですね。書き終わった後上手に処分してください、ね、名前とか書かなきゃいいんだからさね。はい、 で紙に書いて書くだけでも客観視できるので、それなんで苦手なのかな、ああこういうところか、こういうところか、あこういうところね苦手なんだな、でもしかしたらそんな中でこれそんなに苦手じゃないかもみたいな、なんか自分で勝手に苦手にしてる部分があるかもしれないですよ。そういうのも気づきですよね。うん、苦手 100% だったところが苦手 80% ぐらいになるかもしれないですよ。まあ、もしかしたらあれもこれもって出てきちゃうかもしれないんですけど、最初に言ったように観察なので見た事実のみですよ。ね、頭の中で勝手にふかしちゃダメよ。付け加えちゃダメ。ね、サービスしちゃダメです。はい、もうそう見たまんまで書いて、で書いてって、あそうでもないなっていう気づきもあるかもしれないんですけど、もう一つ。ここだなっていうのに気づくかもしれないですよ。ここが劇的に苦手みたいな、もうこれだみたいな、苦手な原因発見みたいなね。それだけでもねちょっと変わるんですよ、見方がね。うん。でそこから先どうするかというと、まあ一つは自分の内側を、掘って水を発見したい方ね、井戸を作りたい人はですね、まあ掘ってみますか。ちょっとあんま深掘り禁止ですよ。もうちょろちょろ出た時点でやめてくださいよ。まあもししんどかったらセッション申し込んでいただいても大丈夫です。軽く明るくやりますから。うん。で苦手に反応するってことはちょっと厳しめに言うと、同じ種があるんですよね、自分にも。だから反応するんですよ。やだーみたいな。まああるかもね。あるかも。もしかしたらそれは過去の自分を見てるようで嫌かもしれない。ね。なんか昔の自分見てるよみたいな、やだやだーみたいな感じ。か、あるいは自分が封印していることを堂々とやっているからなんか苦手やだって思うかもしれないです。うん。よくあるのがめっちゃ真面目な親が親のところに、めちゃ自由な子供が来るみたいな。うん。そうすると例えばですよ、親が子供の頃になんか自由にさせてもらえなかったっていう、本当は自由にしたかったのにみたいな思いがあるとするじゃないですかね。まあ大抵あるんですけど、で我が子を見た時にもうなんていうんですか、自由の化身みたいな感じで、なんなんだこれはみたいな。ね、もう一見わがままとも捉えられるような自由さねを見て、自分が子供の頃できなかったのになんでこの子はやってんのみたいな気持ちになる場合もあるんですよ。ね、羨ましいなみたいなっていう場合もあるんです。はい、わかんないですよ、どっちがどうかわかんないですよ。まあもう一個、まあ別の視点もあるんだけど、まあ、長くなっちゃいそうだからこの辺にしときますけど、はい、要はね、観察をするっていうのがまあ一つ大事ってことね。観察です。で観察した後何か気づきがあると思います。で気づいた時点で何か現実は変わるんですよ。まあ、要は見方が変わるわけなんで、うんね、あ自分のあそういうところが反応してるんだみたいな、ね、これテレビとリモコンの関係ですよ、ね、8番見たいと思ったら8番がつくんですよ。8番ってなんだ、はっちゃん。あ、はっちゃんは今話題にしない方がいいのか。NHK にしとくか。じゃあ、まあ NHK もどうなんだみたいな話。じゃあ、どうしようかな。いい番組がないから、まあ、じゃあ、4ちゃん。はい、4ちゃんにしよう。よくわかんないけど。はい。4ちゃん見たいなってリモコンを押すと4ちゃんがつくんですよ。で、その反応する関係って、こっちで持ってるものと、 同じものが反応するっていう仕組みですね。まあこう周波数とかさ、ね、波動とかさ、まあ引き寄せとかも言ったりするじゃないですか。わかりますよ。そんな苦手な人を引き寄せたつもりは一切ございませんっていう気持ちもわかる。わかるんだけど、まあ何か意味があっているわけですよ。苦手な人っていうのも。ね。で、それは、ね、自分の何かを映し出してくれて、ね、鏡の法則とか言う、ね、聞いたことありますか？ね、ありますよね。結構有名だから。かもしれないんですよ。何か気づくために、苦手な人がいるっていうこともあるんですよね。うん。まあ、あと別視点で学びのためにみたいな。うん、まあ、簡単に言うと、ああ、こういう人いるんだ、みたいな。もうそれで解決ですね。いるんだ。新しい人種発見、みたいな。うん。で、新しい人種発見もこれ観察すると面白いんですよ。だって、新種だから。ね、自分には理解できない未確認生物をもう見つけちゃったわけですから、ね、名前つけてもいいぐらいですよ。ね、名前つけて観察して、なんていうのかな、生活様式とかさ、ね、行動のなんか特徴とかさ、なんか食べ物の特徴とかさ、書いたら面白いんじゃないですか。面白がりましょうよ。ね。はい。というわけ、こんな感じで大丈夫かな。ね、苦手な人は観察してみよう。そこから客観的に見て気づいたこと、そこでの気づきっていうのが大事ですよってことですね。はい、そんぐらいでいいかな。そんぐらいしようか。まだ多分別の側面とか、まあ、角度はいろいろあるのでね、本当に身の回りでほーっていう人がいて、ちょっとどうしたらいいっていう場合があったらですね、具体的に書いていただけると具体的な回答をするかもしれません。はい。大丈夫ですよ。誰のことか分かんないから。ね。はい。最近ほら、どこどこ県の誰、第三とか、もはや言わなくなってるんで、はい。大丈夫ですね。安心して、なんていうのかな。ちょっと相談フォームに入れていただけると、こんな感じで回答します。はい。では、明日も、楽しんでまいりましょう。ではまた。バイバーイ。